東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
ディスタネーのビタミンサプリ。この番組はディスタネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメについてのホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。リスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。新しい年を迎えて気持ちも新たに清々しいこの季節、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？2018年は犬年、忠犬ハチ公とか名犬ラッシーとか、犬は人間とも親しみやすく忠実な動物です。そういえばね、昔映画でも大ブレイクした南極物語のタロとジロ、感動の再会シーンを覚えていらっしゃる方も多いと思います。昭和34年のこの日は、不幸なトラブルで南極に置き去りにされてしまった南極観測隊のカラフト犬タロとジロが発見された日なんだそうです。奇跡的にね、生存していたタロとジロにちなんで、この日は愛と希望と勇気の日とも言われています。リサネもね、父親が日本犬が大好きな人だったんで、実家ではね、ずっと秋田犬や柴犬を飼っていたんですね。この番組ではね、隣の家が火事になってみんなが大騒ぎしてた時、ずっとお昼寝中だった秋田犬花子の話をしました。マイペースの花子、面白いってね、リスナーさんからもメッセージいただきましたけど、あの時はね、もうかなり年寄りだったんですね。やっぱりね、子犬の頃はやんちゃで、庭の花壇の花をむしゃむしゃ食べちゃったり、塀に体をね、突っ込んで抜けなくなっちゃったりね、もうしょっちゅういたずらばっかりしてました。そしてね、もう出かけて帰ってきた時なんかもう大変、家族一人一人にね、ドーンってね、もうタックルしてお出迎え、大きな体でね、抱きつかれて顔中ベロンベロになるまで舐められて、尻尾がね、もうちぎれるんじゃないかと思うぐらいブンブンブンブン振ってね、全身でおかえりおかえりってね、もう喜びを表現していましたね。でもそんな姿に毎日愛と希望をもらって、家族はみんな癒されてました。ペットってね、やっぱり可愛いですよね。リスナーの皆さんも、うちのペットはこんなに面白いなどのエピソードがありましたら、ぜひリサネーにも教えてくださいね。おかげさまでリサネーのビタミンサプリも第16回、昨年2月に番組がスタート。初めてのラジオ番組ということで不安もたくさんあり、途中いろいろな紆余曲折もありましたが、なんとか無事に1年続けることができました。ここまでやってこれたのは、ひとえに番組を聞いてくださってるリスナーの皆様のおかげだと思っています。皆さん、本当にありがとうございます。皆様からのラジオ聞いたよという温かい嬉しいメッセージ、どれだけリサネーの励みになっていることか。2018年も皆さんに楽しんでもらえる楽しい情報をたくさんお届けしたいと思っております。本年もどうぞよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリ、レディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net、 risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第16回放送、ハッピーニューイヤー始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは、最近のニュースや話題のスポット、映画、音楽、グルメなどの中から気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。本日のテーマはズバリ、 生きることってなんだろうです。今日はね、最近話題になっているコミックのご紹介をしようと思うんですけど、その前に最近のリサネーダイアリー。12月にリサネー埼玉県秩父の秩父夜祭りに行ってきたんですよ。前からね、もうずっと行ってみたいなと思っていて、今回初めて見に行くことができました。秩父夜祭りは京都の祇園祭り、飛騨の高山祭りとともに日本三大曳山祭りの一つと言われる盛大なお祭りです。曳山とはね、祭りの行列に出る出汁のこと。神社の祭礼の時に引く飾りのついた屋台のことなんですね。美しい彫刻や刺繍で飾られた鮮やかな出汁がとっても綺麗でした。どんどんどんどん、祭り太鼓がね、鳴り響く中、ハッピー姿のね、勇ましい男衆たちによって掛け声とともに出汁が引かれていくんですね。夜空には花火も打ち上がって、もうすっごい盛り上がり。空気の澄んだね、冬の夜の秩父はね、もう鼻水も凍ってしまいそうなくらい寒かったんですけど、その寒さもね、忘れてしまうくらい迫力があって見応えがありました。リスナーの皆さんもね、すっごく寒いですけど、防寒対策をね、しっかりして、秩父夜祭り、機会があったらぜひ足を運んでみてくださいね。毎年12月の初めに行われています。そして今回のビタミントーク、コミックをね、紹介したいと思うんですけど、リスナーの皆さんはどんなコミックが好きですか？リサネーもね、小学生の頃なんかは少女雑誌毎月読んでいて、当時はね、仲良し派かリボン派でね、クラスの女子が分かれていたんですよ。リサネーはね、仲良し派でした。好きだったのはね、五十嵐由美子さんのキャンディーキャンディー。おてんばでね、可愛いみなしごのキャンディーがね、孤児院を出て辛い目に遭いながらも寄宿舎生活を送ったり、看護婦になったり、そしてね、恋もしながら成長していって、最後には憧れの丘の上の王子様に再会するっていう物語。そばかすなんかもね、もう全然気にしない、どんな目にあってもポジティブなキャンディーがとっても可愛かったんですよね。あとはね、大和脇さんのハイカラさんが通るも好きでした。こちらはね、大正時代のハイカラさんが主人公のラブコメディ。ヒロインのベニオを取り巻く4人の男性、フィアンセでハーフの伊集院翔尉、幼馴染で歌舞伎小山の乱丸、兵隊ヤクザの鬼島、女性アレルギーの出版社編集長東星、まあそれぞれね、個性的なんですけど、みんなイケメン揃いでね、友達の間でも誰がタイプってね、話題にもなりました。あとハマったのはね、三内鈴江さんのガラスの仮面とか、足部優穂さんのデーモスの花嫁とかですかね。ちなみにリサね、少年コミックもね、結構読みます。うちにはね、弟がいたんで、まあ、ドラえもんをはじめスポコン、戦闘コミックなんかもふんだんにあってね、明日のジョーなんかもね、好きでしたね。それからね、実はね、結構ね、怖い漫画も好きで、梅津和夫さんのね、オロチとかね、小賀真一さんのエコエコアザラクとか、角田次郎さんの恐怖新聞なんかもね、よく読んでたな。不気味でね、怖いとかね、思いつつついついハマっちゃうんですよね。リスナーの皆さんも、私はこんな漫画にハマっていたよっていうものがありましたら、リサレーにぜひ教えてくださいね。そして今回ご紹介したいのが漫画、君たちはどう生きるかです。こちらはね、1937年に発売された吉野源三郎さんの小説、君たちはどう生きるかを原作に、今回80年の時を経て漫画家羽賀翔一さんによってコミック化された作品なんですね。昨年8月にマガジンハウスから発売されたんですけど、3ヶ月余りで100万部に近い大ヒットとなりました。もうね、お読みになったリスナーさんも多いと思いますが、リサネーにとっても思い出深い作品なので、今回ご紹介させていただきます。実はね、リサネー、この原作を高1の時に初めて読んだんですよ。この本がね、現代社会の夏休みの宿題だったんですね。旧制中学に通うコペル君という15歳の少年が主人公です。コペルっていうのはね、天文学者コペルニクスにあやかってコペル君のおじさんがつけたあだ名なんですね。コペル君が学校で向き合ういじめや同級生の貧困といった問題に、このおじさんとの交流を通して自ら考え成長していくお話なんですね。おじさんがコペル君に向けて書いたノートの文章はコミックの中でもそっくり引用されているんですけれども、このおじさんの言葉がね、一つ一つ噛み締めるように心に響いてくるんですよ。 私たちにねこの本を勧めてくれた社会科のおじさん先生もご自身もねコペル君と同じような経験をされていたみたいで、いつも広い視野で物事を考えなさいと教えてくれた人でした。チリもねこの先生に教わっていたんで、まだ見たことのない世界にも興味を持って、改めて自分の国の歴史や社会についても考えるようになったんですね。番組の中でねリサね社会科の教員免許を持ってるっていうお話をしたことあるんですけど、この時初めて社会科の先生になるのも楽しそうだなって思ったのを覚えています。インターネットが発達して便利になった世の中、でもその便利さゆえになくしてしまった何かがあったり、かえってね不自由になってしまったり、その手軽さゆえに自分の思いもよらないところで犯罪に巻き込まれてしまうこともあります。そのためね、昔では考えられない新たな悲劇が起きてしまったりもするのではないでしょうか。けれどね、どんな時代にあっても私たちが向き合う問題の本質っていうのはそんなに変わらないのかもしれません。小説もねまた味わい深いんですけど、漫画になってるとね表情なんかも繊細に描かれているんで、登場人物の心の動きなんかもね手に取るように分かってなかなかいいですね。人間はどのように生きていったらいいのか、私たちに生きることの意味を深く考えさせてくれる漫画版君たちはどう生きるか、興味を持ったリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてくださいね。以上、リサネーのビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう長寿健康法です。新たな年を迎えましたが、やっぱりこの1年楽しくハッピーに過ごすためには元気で健康でいられるのが一番ですね。実はリサ姉ね、昨年の秋頃から体調を崩しまして、会社や、ね、駅でも具合が悪くなっちゃって倒れてしまうということがねたびたびあって、病院でね改めて検査なんかも受けてたんですよ。一時はねもう本当に体調悪かったんで、私にはもう時間がないって思えてきて、一日一日を大切に生きようってね、リサネにしては珍しく首相に考えたりもしてました。おかげさまでね少しずつ回復してきたんですけど、やっぱりね健康のありがたみがよく分かって、健康についてもねいろいろと考えるようになりました。ところでリスナーの皆さんは健康寿命っていう言葉を聞いたことがありますか？よくね平均寿命って言われますけど、これはね実際に死亡する平均年齢のことです。健康寿命っていうのは高齢になっても介護などを受けず自立して健康な生活を送ることができる生存期間のことなんだそうです。厚生労働省が発表した日本の都道府県別の健康寿命ランキングっていうのがあるんですが、皆さんはどこの県が一番だと思いますか？なんと今現在男女ともに1位になっているのは山梨県なんだそうです。なんで山梨県では健康寿命が高いのか。まずね、山梨県といえばブドウの名産地。リサネもね甲府なんかにブドウ狩りに行ったことがあります。ブドウといえばワイン、ワイナリーが多い山梨県ではワインの生産や消費量も多いんだそうです。特にね赤ワイン、赤ワインにはね健康に良いポリフェノールがたくさん含まれているんですね。動脈硬化や脳梗塞を防いだりアンチエイジングにも良い効果があるんだとか。1日1杯のワインは糖尿病や認知症、骨粗鬆症などを防ぐためにもとっても良いんだそうです。またね、山梨名物のほうとう、季節の野菜をたくさん入れた味噌味の平たい麺料理、こちらもね味噌や野菜といった食材がバランスよく取れるんで健康にも良さそうですね。そしてね、意外にもね山梨県は海のない県でありながら魚の摂取量も多いんだそうです。お寿司屋さんのね人口に対する店舗数が全国でも1位なんだとか。赤ワイン、味噌、 野菜、お寿司、リスナーの皆さんにもね、気軽に食生活に取り入れていただければいいなって思います。それにね、山梨県ってね、富士山や八ヶ岳、アルプスなんかのね、山にも囲まれているから、天然の水がめって呼ばれていてね、水がね、とっても綺麗なイメージもあります。やっぱりね、口にするものを食べるものはね、健康維持するのに大切なのかなって思いますね。だけど今の世の中、高齢化社会到来で、世界にはたくさんのご長寿の方々がいらっしゃいます。そんなね、ご長寿の方々に健康の秘訣を聞いてみると、ってね、思うような意外なものもあったのでご紹介しますね。ハフィントンポストによれば、2015年108歳だったバージニア・デイビスさんは、毎晩ボール1杯分のなんと4リットル近いアイスクリームを食べていたんだそうです。これすごいですよね。なんか体が一気に冷えちゃいそうな気がしますね。でもね、きっとバージニアさん大好物だったんでしょうね。何味が好きだったのかな。アメリカなんかではね、アイスクリーム、バケツくらいの大きさでね、普通に売ってますけど、まあ、それにしてもね、100歳を超えた人がね、毎晩食べていたなんてね、よっぽどね、胃腸も丈夫だったんでしょうね。好きなものをね、食べるっていうのもね、ハッピーな気持ちで長寿にはいいんですかね。また116歳のスザンナ・マシャット・ジョーンズさんは、おやつ代わりに一日中ベーコンを食べていたそうです。おやつ代わりにね、そんな脂っぽいものってね、これもね、もうちょっとびっくりしちゃいますね。ちなみにね、日本でもご長寿アイドルと呼ばれた金さん銀さんがいらっしゃいましたよね。お二人とも笑顔が可愛らしい素敵なおばあちゃんでいらっしゃいました。そしてね、なんと双子の銀さんの大好物がフライドチキンだったそうです。ベーコンやフライドチキン、肉食もね、意外に長寿にいいんですかね。っていうか、こういうね、油っぽいもの食べられるっていうのはね、やっぱりもともとね、胃腸がね、丈夫だったんじゃないかなって思いますけどね。ちなみにね、世界一長寿の猫と呼ばれたイギリスの三毛猫ポピーちゃん、ポピーちゃんのね、大好物もね、フライドチキンだったそうです。恐るべしフライドチキンパワー。フライドチキンのね、生みの親、カーネル・サンダースさんもね、90歳でお亡くなりになられたんだとか。結構ね、男性にしては長生きでいらっしゃいますよね。そして、104歳になるエリザベス・サリバンさんは、毎日ドクターペッパーを3缶飲んでいたんだとか。ドクターペッパー、アメリカのメジャーな炭酸飲料ですけど、これもね、1日に3缶ってすごくないですか。この他にもね、毎晩お酒を飲んでいたり、喫煙されているっていうね、ご長寿の方もいらっしゃいました。フランスでね、122歳まで生きた世界一の長寿者ジャンヌ・カルマンさんも喫煙者で、大好物はチョコレートだったそうです。こうして見てくるとね、長寿を極めた方っていうのは、自分の好きなものを好きなように食べるっていうね、自由なライフスタイルが良かったのかもしれませんね。まああとね、この他皆さんね、高齢になっても働いていたり、体を動かすっていうこともね、積極的にされていたようです。金さん銀さんにね、長寿の秘訣を聞いたところ、くよくよしない、悲しいことは考えない、いいことも悪いことも忘れるとおっしゃられていたそうです。いいことも忘れるんかいっていう感じなんですけど、まあね、生きていればね、辛いことや悲しいこともたくさんあります。いつまでもね、くよくよしたり悪いことばっかり考えちゃうのは健康には良くないってことなのかもしれませんね。リサネ、2018年もリスナーの皆様には健康でハッピーな毎日を過ごしていただきたいなと思っています。私は健康のためにこんなことしてるよとか、今こんな健康法にハマっているなど、おすすめの健康法がありましたら、リサ姉にぜひ教えてくださいね。以上、リサ姉のハッピーサプリメントのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
リサネーのビタミンサプリ、エンディングのお時間です。 本日のリサネーのビタミントークのコーナーでは、生きることってなんだろうをテーマに、巷で大人気の君たちはどう生きるかのコミックをご紹介。原作にまつわるリサネーの思い出や懐かしいコミックについても振り返ってみました。一歩ずつ成長するコペル君の体験を通し、生きる上で大切なことを教えてくれる君たちはどう生きるか、気になったリスナーの皆さんはぜひチェックしてみてくださいね。そしてリサネーのハッピーサプリメントのコーナーでは、ハッピーになれちゃう長寿健康法をテーマに、世界のご長寿の皆さんのちょっと変わった長寿の秘訣をご紹介。健康長寿のランキング1位の山梨県の食習慣についても考えてみました。いつまでも健康でハッピーになれる秘訣は、ストレスをためず自分の好きなものを好きなように食べるといった自由を楽しむライフスタイルなのかもしれませんね。リサネーのビタミンサプリ、今年もリスナーさんとの交流を大切にしながら、皆様に楽しんでいただけるような役立つ情報をお届けしていきたいと思います。時々イケてる大人のゲストの皆さんもお呼びしたいと思っていますので、これからも楽しみにしていてくださいね。寒い季節はお鍋、おでんなんかもね、美味しい季節です。おでんのね、人気アンケートを取ったところ、1位は大根、2位は卵、3位はね、関東ではちくわ、それ以外ではこんにゃくが人気なんだそうです。リサネもね、大根と、あとね、はんぺんが好きです。それからね、お餅入り巾着も結構好きです。からしはね、絶対使いますね。最近は味噌だれにも凝っています。寒い冬、フーフーしながら食べるおでん、リスナーの皆さんは好きなおでんの具は何ですか？番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、レディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネ、Facebook などもやっておりますので、番組聞いたよと入れていただければ、そちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネのビタミンサプリ第16回目放送、ハッピーニューイヤー、これにて終了です。ここまでのお相手は、好きなおせち料理は黒豆と栗きんとんなリサネがお送りしました。 Thank you。 それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.